皆さんこんにちは。京都タウン情報特別版をお送りいたします。今回は9月25日から9月30日まで、京都境町画廊で、開かれております 3.11 を思うチャリティーアート展、東北へ心をつなぐのご紹介をしたいと思います。私は住井隆夫ですけれども、今日はゲストに来ていただいております。ゲスト石井麻子さん、ご紹介いたしましょう。
はい、石井です。今日はよろしくお願いいたします。
石井さんは本職というと あれですけど、お仕事はどんなお仕事をされてるんですか？
はい、私はニットアーティストという、はい、ことですね。
そうですか。で、
はい、はい、京都と東京にニットアカデミーを開講しております。
そうですか。はい、ニットっていうと着るものだけじゃなくて、タペストリーみたいなものとか、そうですね、いろんなものをお作りになって、
は
い、
そう、ちょっと、はい、ニットをアートへとレベルアップを心がけています。
そうですか。はい、展覧会などで外国へ行かれた時の、はい、をモチーフにした、大きなタペストリーも拝見したことございますけど、
はいはい、ありがとうございます。
それはやっぱりヨーロッパの方にもよく行
ったんですか？そうですね、旅をするのが好きですから、はい、テーマはいろいろなところなんですけど、まあ、何年か前から京都との姉妹都市を編むということをいたしまして、姉妹都市が9都市あるので、今 5作目ですか、5都市目をやってるところです。
はい、京都ではお仕事をされてる、はい、工房というんですか、はい、どちらに？
山科の自宅です。
そうですか。はい、はい、その石井さん、ニットアーティストの石井さんが、はい、この球場の会に参加されてるんですよね。
はい、はい、そうです。はい、
それでどんなきっかけでこうチャリティーアート展をというふうなことになったんでございますか？
そうですね、まあ、3.11 を経てですね、球場の会でもいろいろな活動をいたしまして、活動している方の中では救援にいらしたり、うん、それが寒波を送ったり物資を送ったり、いろいろなことがこの1年半ありました。
はい、
でいろいろあるんですけど、1年半経っても復興の兆しが見えないということで、これは延々と続けなければならないものではないかと、うん、その形として一つ世話人の方の中にもアーティストが
何人かたくさんおいでになります
ね。そうですね、私も含めてなんですけれど、はいはい、その方たちの力を集めて何かできないかなと思ったわけです。
そうですか。はい、憲法京都、憲法の会京都っていうんですか、憲法9条の会、
憲法9条京都の会です。
憲法9条京都の会というのがあるんですね。
はいはいはいはい、
非常に活発に活動しておりますけれども、はい、憲法9条の会の活動は単にその憲法9条平和ということだけではなしに、はい、憲法全体を守っていこう、
はい、
実践していこうというふうにお考えになっているわけですね。
そうです。9条はもちろん非戦のことですけれども、25条は暮らしの、はい、を守るということで、はいはい、今回の大震災もまさにそこが、うん、25条だと思ってます。
そうですね、はい、健康で文化的な生活を営む権利というのを、私たち持ってるわけですが、はいはい、そこのところが今破壊されて、
そうです、
震災とか津波とか、はい、地震とか津波ですけれども、はい、もう一つは人為的に起きてしまった原発の事故なんかでね、はい、私たちの生活が脅かされて、
そうです、
やっぱり憲法の精神に基づいて、はい、一日も早く回復したい、はい、そういうふうな活動もしてるわけですね。
そういうことですね。はい、
チャリティーアート展でアートですけども、はい、まあ、アートいろいろな種類がございますけれども、はいはい、どんなふうなものを展示されるんでしょうか？はい、そうです
ね、まず有馬雷亭さんですね、うん、賞を出してくださいましたし、うん、はいはい、それから黒崎明さんは木版画ですね、
はい、
世界的に有名な方です、はいはい、松田隆春さんは油絵ですし、はい、 深山に住んでらっしゃる新藤博之さんは藍染めのスクリーンなどを出してくださって、多岐にわたっております。
はい、じゃあもう版画もあり藍染めもあり、はい、型絵染めっていうんですか、そういうのも。
そうですね、それは田島由紀彦さんですね。
ニットもあり、
はい、私のニットもあります。
そうですか、
は
い、若い方に人気のある市川さとみさん、
市川さとみさんは私の友達でパリに住んでるんですけれども、はい、いつも原発のこととか一緒に語り合ってる中で、私も協力したいということで、可愛い水彩画を 2点ほど出してくださいました。
はい、チャリティーと言いますとどんな仕組みになるんでしょうか。はい、ある程度この作家の方と相談してお値段をつけさせていただきますね。はい、
そうですね、そうですね、それでご来場いただいて、はい、欲しいと言われた方は はい、その実行委員会の希望価格をもとに、ご自分でお値段をちょっとつけていただいて、チャリティーの心を上乗せしていただけたら嬉しいと思ってます。
ね、例えば、はい、5、6万円の作品があるとすると、はいはいはい、それにプラスしてちょっと出していただいて、
ちょっとだけでも、
はい、はい、でオークションの形ですから、はいはい、
そうですね、
一番高額な金額を、ね、はい、ご寄付いただくという方にその作品を差し上げる、
はい、そういうことです。
作家の方とは、基本的には半々折半なるわけですけど、出していただいたお金。
そうですね、そうですね、でもほとんどの方がチャリティーということで、うんうん、ご自分の取り分を全額寄付という方。
ああ、なるほどね、そういう方もおいでになるんですね。
はいはい、そうです。
そうですか。例えば今有馬雷帝さんの賞とかいうふうなご紹介もありましたけど、はいはい、作品として具体的に言うとどんなものがございますでしょうか。
そうですね、西田浩一郎さんは日本画です。30号の日本画、とても迫力があって素敵ですね。はいはいはい、それから天国、山内関東さんは天国ですね。
山内関東さんって言ったら天国の世界では、ね、大物ですね。
そうなんです、出してくださったのです。
どのくらいの天国、
大きくはないんで、縦が40センチで横幅が20センチ弱くらいですね。
それでもね、壁なんかにいい、
そうですね、
アートとして
とても、印象深い天国ですね。はい、はい、あとは佐竹康夫さんが SL の写真ですね、もう鉄道写真家としては本当に神様みたいな方ですけれど、それを出してくださいます。
なるほどね、鉄道が好きな方、はい、あるいは SL が好きな方にはたまらない、
そうですね、
はい、SL の雄姿、はい、これはやっぱり東北の方走ってるっていう。
そうですね、全ての作品がそうではないので、中に一つ東北のデゴイチというのがありまして、力強く走ってる写真で。
なるほどね、はい、西田さんの作品というのは非常に大きな作品ですけど、普通、普通でその作品を手に入れようとしたら、ちょっと並大抵の、ね、じゃないお金がかかると思うんですが、
そういうような感じですね。
はい、
はい、またいつもはもっと100号とか大きなものを書かれるので、手頃なその30号というリビングに。
でも30号も大きいですよ。
大きいですね、
はい、
なかなか手に入らない、はい、大きさだと思います。はい、あとリチャード・トーサイさんという京都に暮らして40年という木版画の方がいらっしゃるんですけど、その方も2点ほど出してくださってます。
あ、なるほどね、はい、長く京都に住んでおられるんですよね。
はい、はい、そうです。
そうです、はい、これは版画ですか。
木版画です。
木版画ですか。
はいはい、
なるほどね、いろんな作品が色とりどりで並びますけれども、はいはい、なんていうんですかね、石井さんが考えられているこのアート展の、はい、コンセプトっていうか、考え方というか、発想というか、どっかこう湧いて出て実現するようになったんでしょうか。
やっぱりアートというのはとても人の心に響くものだと思いますね。はいはい、それですので、それぞれの作品を見ていただいて、その世界をやっぱり感じ取って、その向こうにその作者が被災地を思ってこう、作品を出してくださったというその背景などを、思い浮かべていただければと思、共有できると思うんですね。共有できるということです。はいはい、
そうですか。はい、いろいろ今まで開催に至るまで、はい、いろいろご苦労があったと思うんですけど、はい、どんなご苦労がありましたか。
そう、いろいろありましたけど、皆様のお力で あのここまでこぎつけられたということだけでも嬉しいです、
うん、はい、そうですか、はい、もう少しあのご紹介をいくつかの作品のご紹介をいただきたいんですけいただいたんですが、例えば石井さん自体はどんなふうなものを展示されるんでしょう。
私は作品自体はあの小さな30センチ角のニットアートの額絵なんですけれども、うん、はい、そこにも天使が描かれてます。私の一つのモチーフが天使なんですけれども、はい、今回はそのモニュメントとして、あの会場に飾らせていただくのが、あの105人の天使を、あの編み込んだもので、これは京都と東京のアカデミーのクラスの生徒全員で作ったものなんですけれど、それはあの販売は いたしませんけれども、うん、あの 3.11 を思うという気持ちを込めて、それぞれが編んだパーツをつないだものですので、はいはい、ブルー系であのサマーヤン夏糸を使ったもので、はい、とても爽やかなものですので、ぜひそれを見に来ていただきたいと思います。
天使のニットっていうのはどっかに、いやあのポスターというか、はがきがありましたが、
DM にありますね。
DM がありますね、はいはい、皆さんにあのネットで見ている皆さん方に見ていただくといいんだけど、ちょっと DM がありませんけど、ね、これチラシが映りますでしょうかね。これは
それは小さいんですね。
小さいですね、で
もあのはがきサイズの
はがきサイズですけど、こういうニット天使が、
それが 105人いる大きな2メーター角のものですね、
そうですか、はい。リチャード東西さんの魚はなんか、はい、まあ、見ていただくためにちょっとパンフレットを写しますけれど、これがリチャード東西さんの魚の絵ですけどね、はい、
そうですね、
なんか、メッセージが長年日本に住んでおられるだけに、
そうですね、はい、
このアート展について何か、はい、そうですね、思いを、はいはい、託しておられるというふうに聞きましたが、
今回さあの参加される方々にメッセージをお願いしたんですけど、うん、その中で東西さんが答えてくださったのがあのこちらのメッセージですね。この写真の方は新聞に載った切り抜きなんですけれども、は
い、もう少し近づけて、いただけますか。
このくらいですか、
はい
はい、それでこの英文を翻訳したものがあるんですけれども、はいはいはい、芸術家は自分自身に対する責任、自分の作品に対する責任、うん、社会に対する責任など多くの責任を抱えています、うん、しかし多くの芸術家は最初の自分自身に対する責任以外は、うん、無視しています、はい、それはおそらく自然なことでしょう。しかし昨年の東日本大震災のような大きな悲劇に対しては自己中心的な芸術家でさえも黙っていられませんというようなことで、あのいろいろな形であの協力することはできるけれども、遠方にいる人たちは寄付金を送るという裁量の方法があると、うん、はい、この展覧会は被災地に行くことはできないけれど被災された方々の役に立ちたいと思っている私たち芸術家の気持ちを反映したものですという、はい、あのそういうメッセージをくださって、ね、とてもありがたいと思っています。そうですか、
これはあのチャリティ展あのアート展の会場に
あの飾らせていただき
ます、掲示して飾らせて、はいはい、そうです、まだあのメッセージがいろいろ他にも、ね、あのいただいているのがあると思いますけれども、
は
い
は
い、
これはあのパリの里見さんからなんですけれども、
あパリから送ってきたんですか。そうですね、
たとえ今原発の事故もなく私たちがクリーンエネルギーと称して原子力を利用できたとしても何万年もの残ると言われる放射性廃棄物を地球のあちこちに埋めてそれを未来の子どもたちに残すなんてことをしていいのでしょうかという絵本作家らしいあのメッセージで、とてもあの印象深いものだと思っています
。なるほどね、はい、パリにお住みなんですね。
そうですね、
まあ、フランスはあの原発がたくさんあるということで、はい、あの名前が知られていますけども、はい、あのフランスの中でもね原発を減らそうじゃないか、うん、なくそうじゃないかという声が上がってると聞きましたけどね、
あのそういうことも感じてるし、遠くからやっぱり日本を見ててちょっとおかしいんじゃないかというように、うん、ね、あのメッセージを送ってくれました、う
ん、はい、あの安全と言われるフランスの原発ですけど、この前ね事故が起きてかなり騒ぎになったと聞いてますね、
はいはいはい、安全なんてことはないですね。あ、
皆さん心配されてるんですね、
はいはい、そうです。
その市川さんの作品をまたちょっとあの ネットの方に見ていただきたいんですが、これはウサギちゃんですか。
そうですね、あの絵本のララローズというのの、
どこにあるだろう、この辺で、あ、この下だ、
はい、
ごめんなさい、はい、
はい、ララローズ、はい、それから左にあるのは、あのクマさんとそのお友達を描いたもので、あの彼女のもう一点物ですね。綺麗な優しいあの絵です。
ああ、はい、そうですか。
可愛いあの、はい、素敵な額に入れてあります、はいは
い、いろいろな企画をされていて、はい、25日からのアート展の中で、芸術作品の展示以外にいろんな催し物があると伺ってますが、はい、あのちょっとご紹介いただけますか。
はいはい、そういえばその境町画廊さんで、はい、あのいたしておりますけれども、26日の水曜日は私が、あの我が心のタペストリーという、あの20枚のタペストリーを写真を見ながらお話ししたいと思います。
あ、その姉妹都市を描いたタペストリーなんかご紹介、
もう中に入ってるというか、はいはい、20点の中に5枚ほどあるんですけれど、はい、それから27日の木曜日は3時から、あの藍染め作家 の, ひろあの新藤博之さんが藍染めについてお話しくださいます。それは深山の水について、若さに近い深山に暮らすそのことについてもお話ししてください。
新藤さんは深山に暮らしていて、はい、やっぱり深山だから、はい、あの
もう30キロです。
わらぶ
き屋根、かやぶき屋根に住んでらっしゃる、
はい、民家に住ん
で、小さな愛美術館というのを主催してらっしゃいますね。
あ、そうですか、はい、だからミュージアムと工房とが一緒になってるんですね。藍、はい、染めでは有名な方ですよね。
そうですね、はい、
やっぱり深山だからあれですか、あの水をということなんですか。
京都に住んでらしたんですけど、やっぱ美しあの綺麗な水を求めて、はい、あの深山にいらしたんで、今その原発が近いということでとても
そうか、
いろいろ感じてらっしゃる。
京都の、ね、水も、はい、もし何か起きればっていう、
琵琶湖の水も、ね、うん、危ないですよね。
なるほどね、はい、それでその自然と水と、はい、そういう藍染めというアートとこのことをいろいろお話になるんでしょうか。
はい、そうです。
なんか資料も古い、藍染めには日本古来のものですね。
そうですね、
藍っていう色そのものがそうですね、はい、
もうたくさん収蔵してらっしゃいますし、お話も尽きないんじゃないかと思います。
あ、なるほど、はい、やはりこの新藤さんも、はい、憲法9条京都の会に
世話人して、
世話人をしておられて、はい、
それで今あの深山で、立ち上がりましたね、なくそう原発深山の会というのが発足したんですけど、それの立ち上げにも参加していらっしゃいます。
あ、なるほどね、はい、いろいろ活動されているんですね、
は
い、
そして、はい、ごめんなさい、土曜日はあのオルゴールコンサートというのを3時と4時の2回いたしますね、あのアンチックなオルゴールのこう木箱の中から綺麗な音が響くという、それを会場に置いて、あの、リタイアされた方がそれをあの演奏してくださるということで、あのアートに限っての催しなんですけれども、
これは29日、15時からと16時からと2回ですね。
そうです、
は
い、
いろんな種類 の, あの、ね、オルゴールを演奏されるんですか。
映画音楽やら、はい、もうなんかいろいろ懐かしい音楽も出てくるんじゃないかと思います、
オルゴール自体も種類がいろいろあって、
いやいや、オルゴールは一つの
こう、オルゴールは一つなんですか、
はいはい、そこの中になんか CD みたいなものがあるんでしょうか。はい、バンがあるんですね。
バンがありますね。はい、あ、そうですか。じゃあ、いろいろ楽しみな催しがありますね。
そうですね、あの、いらしていただけると楽しんでいただけるかなと思います。
境町画廊っていうのは、はい、あの京都の中心部になると思いますけども、はい、あの境町御門からだーっとま、はい、っすぐ伸びている通りですね。ですね、
お池を下がった
お池をちょっと下がったところの東側に境町画廊っていうのがあって、はいはい、いろいろ催しを、はい、あのやっていますね。
町屋のギャラリーですね。はい、
ぜひ楽しみにして皆さん来ていただいて、はい、できれば作品をお買い求めいただいて、はい、ご自分のお家に飾るというふうにしていただきたいと思います。
被災地への思いを共有していただきたいと思います、
は
い、
ゲストにニットアーティストの石井あさこさんにおいでいただいてお話を伺いました、はい、本当にお忙しいところ来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。